はい、どうも、ハトです。それではですね、情報のすすめの質問フォームの投稿に答えていきたいと思います。はい、ということで、キャラ設定のスタンスを確立したいですということで、下記の方法で、仮説検証するとなると、仮説検証する前にそれなりの期間を要しますし、思考意識の方向性の確認として、質問させていただいているので、今回は省略させていただきます。ごめんなさい、これあなたが試したことっていうことが僕の質問に対しての、答えですね。試したことは、省略させていただきますということで、この方の考えは、キャラクター設定のスタンスとして、本田圭佑をイメージしているのなら、彼しかやらなそうなことしかやってはいけないでしょうし、そうすると必然的にストイックで厳しいイメージを第三者は受ける。初めからストイックすぎると窓口を狭めてしまうことが懸念されているので、もう少し砕けた感じでいいのかなと思っています。しかし砕けすぎると、キャラが、この人らしいことしかしないっていう観点からすると、今度は自分のキャラの軸がブレてしまうのではないかと思っています。ポップなキャラも嫌いではないのですが、それだとただ自己満足みたいな感じがしますし、そのキャラを全体的に打ち出していくのも僕に合わないと思っています。そこで僕が考え出した答えは、本田圭佑をイメージしているんだけども、例えばストイックな部分が8割でポップな部分を2割とかの割合にして、本質を捉えながらも柔らかい表現を使ってバランスを調整していく。もしくは、ポップなキャラ8割の中にも2割の本田圭佑を練り込んでいくというどちらかを選択するに至りました。個人的には前者の本田圭佑キャラをうまく活用したいと思いがあるのですが、思考や意識の問題として適切に捉えられているのか、はたまた根本的に見直す必要があるのかを踏まえて、良きアドバイスをご教授いただけないでしょうかと。現在僕はフリーターをやっており、一見フリーターというとアルバイトで生計を立てているというイメージで社会には捉えられると思いますが、FREETER と英語表記にすることにより、経済的精神的に自立した自由人というコンセプトのもと、言葉の解釈を変え、いわゆる造語にすることによって、情報ビジネスについての情報発信をしています。以前、キャラ設定の講義で誰っぽい演出をかけていくかというところで、僕はサッカー日本代表の本田圭佑が好きなので、彼のようなストイックなキャラをイメージしています。ネット上の自分はその人らしいことしかしないってしてはならないことを教えていただいたため、本田圭佑をイメージすると必然的にストイックな表現になるのではないかと、なるのは否めないと思います。しかし彼みたいなストイックさを表現しすぎると、厳しすぎるような印象を与えてしまうのではないかと思っています。ある程度実績がある方なら有効な戦略になるのではないかと思いますが、まだ実績がないうちは広く窓口を取り、誰でもウェルカム的な状態にした方がいいことを他の音声で言ったことを思い出し、少し困惑しておりますということですね。キャラ設定、キャラ設定ね、基本的に、みんなね、難しいって思っちゃってるんですけども、要は、この方の質問もそうですけども、ストイックなキャラを演じていきたいんだけども、ストイックすぎると、逆にそれがね、この人、厳しいんじゃないかとかね、いう形で、間口を狭めるっていうね、状態になるんじゃないかということですよね。で、これはね、違いますね。ストイックさっていうのは、ある意味イメージですよね。で、ストイックさはイメージでしかないんですよ。そのキャラクターの印象、相手に与える印象と、間口が広い狭いっていう話は、これ別なんですよ。まずは、間口が広い狭いっていうのはどういうことかというと、これっていうのは、例えばですけども、なんて言うんだろうな。例えば、僕は、マンツーマンサポートとか一切しないですよね、基本的には。でも、間口を広く取るなら、そういった方を取るためにマンツーマンサポートを自分の中で導入する、スカイプサポートを導入するとかね、グループサコンサルを導入するとかね、そういうことです。これって間口広く取れるじゃないですか。僕はもう気合入って自分で自己解決できますっていう人間しか相手にしませんみたいなスタンスなんですよ。これは間口狭めてるわけですよね。ただ、 僕の同じキャラクター、僕が全く同じ人間で同じ表現の仕方でも、間口を広く取りたかったら、毎月、毎週1回、ミーティングを、なんか会議室を借りて、実際にみんなでパソコンを持って集まって、やりましょうというね、特典をつけることができますよね。それによって間口って広められますよねということですね。だから間口の広い狭いっていうのは、その、ね、自分のビジネスの、なんて言うんだろうな、提供できるサービスでコントロールするっていうことですね。で、イメージは単純にストイックかどうかっていうだけで、その、ね、受ける印象ですよね。ストイックさ、要はストイックな表現をすることによって、その人の言葉や行動にね、なんですかね、信頼性っていうかね、そういうのを持たせるために、そういうストイックな表現をしているわけです、なわけじゃないですか。で、そこは別ということですね。間口を広めるの、間口を広めるのはそういった形で、人々が欲しているサービスを提供する、どこまでの、濃度で提供するかです。僕の場合は絶対に、基本的には合わないでやっていくっていうね、ことをしているわけです。とそうすると、本当はちょっと羽田さんから聞いてみたいんだけど、羽田さんの授業を受けてみたいんだけど、まあ、なんかね、私は初心者だから、ね、難しそうだなと思って、ワンツーマンサポートしてくれる人にまずは、習ってから、それから羽田さんのところ行こうかなみたいな感じになって、わかります。これで絞られちゃうじゃないですか。だけども、僕が、誰でも全員ですねとか、毎週1回、30名ほどの会議室を取って、もう残らずですね、パソコンの使い方から教えてきますよって言ったら、もっと間口広くなりますよね。で、これは自分がやりたいビジネスですよね。要は僕がそこまで労力をかけて、そこまでね、やっていくかどうかっていう選択肢でしかないということです。で、それで言ったら、最初は僕やってましたから。一番最初は、ね、2週間に1回リアルで会って、真横について、しっかり教えますっていう形の塾をやったんですよね。で、これは最初はその自分の市場価値とのバランスっていうことでもあるわけです。例えば30万って商品を売りたいって思った場合に、自分の市場価値がね、まだ低ければ、とにかくそういった接触濃度の高いサポート、サービスっていうものをね、提供することによって間口を広くできますよね。例えばこれが1万円の商材に対して、10名集めて会議室で、しっかりね、メディア構築から教えますって言ったら、当然間口めっちゃ広くなりますよねということです。間口の広さっていうのはこういう形で、コントロールしてください。そして、自分が表現するそのイメージがどんな人か、それは単純にその生徒たちがどんな先生が好きかでしかないわけですよ。わかりますかね？その本田圭佑で言えば、本田圭佑にサッカーを教わりたいのか、本田圭佑のサッカー、ね、ロジックを学びたいのか、それともね、他の、例えば、ね、中村俊輔でもいいし、キングカズでもいいじゃないですか。誰から学びたいかですよね。それはそれぞれの、サッカーに対する表現、その印象ね、表現のイメージですよね。表現によるイメージで人が好き嫌いが変わってくるわけじゃないですか。でも、カズは、例えばね、キングカズはネットでしか、サッカーを教えてくれないんだけども、本当はカズに教わりたいんですよ。カズの方が好きなんですよ。でも、本田圭佑が、マンツーマンで教えますみたいな、サポートをしてたら、当たり前ですけど、本田圭佑の方がいいかなって思っちゃいますよね、ってことです。そしたら、当然そこに来てくれたお客さんですから、ネットを介しているよりも圧倒的に濃度が濃くなりますよね。ってことは、いつの間にかキングカズより本田圭佑の方が好きになってたりするっていうことは、余裕であるということですね。僕もそういうふうにやってきました。ということで、そのあたりね、理解していただければ、イメージと間口の広さっていうのは全く別物ですということが理解していただけるかなと思います。はい、ということですね。で、次いきます。 はい、次はですね、美しく健康で楽しく生きることを提案する、特に40代以上の女性に向けて若返り、美肌、ダイエット、健康、ハッピーになる考え方などについて発信していくことをしたいです。ダイエットアドバイザー、ビューティートレーナーとして美容レッスン、ウォーキングレッスン、個人コンサル、セミナーなどを開催すること、夢は自分の教材を作ること、本を出版することです。勉強と構想のみでまだ実践していません。美容系ネットで稼ぐ系のブログを作りました。美容系はまだ記事を書いていません。本当にやりたい美容系、ダイエット系と並行してネットで稼ぐブログ、メルマガを始めようと考えていました。しかし、他の方の質問に対する羽田先生の回答で、両方やるのは得策ではないと分かり、美容系、ダイエット系でやっていこうと思っています。他の方の質問回答と、それに対する先生の回答はとても参考になります。私が発信したいことは、若返り、美肌、ダイエット、健康、ハッピーになる考え方は、範囲が広すぎますか？ダイエットならダイエットのみに絞った方が良いでしょうか？アフィリエイトで情報を売ることに比べて、美容ブログから収入につなげることが難しいように思います。特定の商品を販売する物販アフィリエイトをするつもりはないので、売るものが今のところ自分のレッスンしかありません。そのレッスンも安価で提供しているため稼げる気がしません。経験が浅く自分に自信がないため高額にできないことが悩みです。ブログ、メルマガを始めるにあたり、自信がないことは隠し、専門家として見せていくつもりではありますが、今後どうすればよいかアドバイスをお願いします。以前、美容系のメルマガを配信していましたが、半年ほどで行き詰まってやめました。時間的にもネタ的にもブログでさえ毎日書くことが厳しいです。長く続けるコツを教えてください。ワードプレスはサーバー費用がかかるし、設定が複雑で敷居が高いです。アフィリエイトや商用利用できるシーサーブログなどではダメでしょうか？アメブロと連動できるという他の点に、先生がワードプレスを使っていらっしゃる理由を教えてくださいということですね。まずは、ここですね。これか。私が発信したいことで、若返り、美肌、ダイエット、健康、ハッピーになる考え方は範囲が広すぎますでしょうかということですね。ここに関しては、1個にまず特化した方がね、当然いいですよ。それなぜかっていうと、美肌に、例えば若返りに興味ある人っていうのは、なんて言うんでしょうね、美肌、ダイエットにっていう言葉よりも、若返りっていうものにね、響くわけですよ。ただ、そこである程度自分という人間が認知されたら、その人間が語る美肌なりダイエットっていうのは当然響きますよということですね。じゃないと、要は最初の、ね、初速がつけづらくなるということかなと思いますね。そこら辺ね、要はピンポイントで言葉を指していった方が、圧倒的にいいですよね。ビジネスで成功しましょうっていうよりかは、当然ですけども、どんなビジネスか分かんないじゃないですか。だったら、じゃあネットビジネスで、成功しましょうって言った方が早いですよね。で、じゃあもっとね、抽象的なところ、ステージから具体化していきますよね。ビジネスっていうところから、今度ネットビジネスって言いますよね。今度じゃあネットビジネスの中でも、輸入転売で成功しましょう。輸入転売はネットビジネスじゃないですけども、例えばアフィリエイトで成功しましょうっていう感じですよね。じゃあもっと具体化していきます。メルマガアフィリエイトで成功しましょう。ブログアフィリエイトで成功しましょうっていう感じですよね。こういった形で、当然ですけども、それがザクッとしていればしているほどね、ネットビジネスに興味ない人、パソコンとか一切興味ない人が、ビジネスで成功しましょうっていうメッセージに対して、自分が提供するものが実はメルマガアフィリエイトノウハウだったら、ね、興味ない人が集まってしまいますよね。だったら、メルマガアフィリエイトノウハウっていうものをメッセージにして、そこから指していきます。でですよ、メルマガアフィリエイトで、例えばね、有名になってったとしたら、その人が、例えば別に他のね、ブログアフィリエイトとか言ったって刺さりますし、もっと言えばね、通販ビジネスとか言ったって刺さりますし、飲食店はこうやるんだ、みたいなね、メルマガでビジネス、メルマガを通して自分が得たビジネスマインドを通した、わかります？その、 要はレストランビジネスとかいうふうにメッセージを発信していくから刺さるってことですよ、ね、これ全然全く別物じゃないってことです。ビジネスと基本的に本質が一緒なわけですから、ダイエットも一緒ですよ。ダイエット、美肌、健康も全部本質一緒じゃないですか。だから全部語れるんですよね、基本的に。全部勉強している人に関しては。ただそこのどれをフックにするかっていうのがとても大事なんですよね。でその1個でフックが、ね、バチッと引っかかれば、それがその1個でその自分というものが認識されれば、他の話にもいかようにも転用できるということですね。メルマガアフィリエイトで有名になった後に、例えば飲食店経営に、メルマガっていうものの、ね、使い方をしっかり教えていくことによって、飲食店経営っていうのができるようになるんですよって言ったら、当たり前ですけどもね、どんどん抽象化で他のカテゴリーに、ね、進出できるじゃないですか。ということなので、そのイメージを持ってやってくださいということですね。で、まずはちょっとね、この自信がないっていうね、自分の中で思い込みすぎですけども、自信がないのはなぜかっていうと、僕は単純にね、勉強してないのと実践してない、この2つの理由でしかないんですよね。当たり前ですけど、勉強していれば知識が入りますよね。でその知識を、ね、アウトプットすれば、アウトプットするだけですから、別に自信がないとかそういう、ね、次元の話にならないですよね。で当然ですけども、じゃああとはこのアウトプットすることに対して慣れてなければ、当然ですけどそこに対しても自信がないと思いますよね。ということで、それはあとは実践するしかないですよね。もうこの方は、まあ、やってないんですが、構想段階でっていう形で考えて止まっちゃってる状態なんですよ。だからダメなんです。やらないとダメです。まずはやりましょう。やんなければ一切の、ね、何の光も見えてきません、よくほとんどよく言いますけども、やらないでずっとうだうだその自分の一箇所を行ったり来たりしているっていうだけ、一歩二歩ぐらい歩いてすぐ戻るみたいなね、人いるんですよ。それじゃダメです。まずはやるってことが ね、とても大事ですね。で例えばですけども、このね、ダイエット系とかにやっていくんでしたら、そのね、時間的にもネタ的にもブログでさえ毎日書くことが難しいですってことは、基本的に勉強していないっていう宣言じゃないかなと思うんですよね。長く続けるコツを教えてください。いや、そんなの勉強すればいくらでも書くことって出ますよね、ということですよね。で、いろんな知識を自分の中に入れることによって、要はその自分っていうのがあらゆる知識の集合体になるわけですよ。ってことは、その知識を自分がどっか何かアウトプットする際に他の知識と混ぜて、ミックスしてアウトプットできるから、オリジナリティっていうものが生まれるわけですよね。でそこら辺しっかり、やっていただくっていうものが大事かなと思いますね。だから自信がないことを隠し、専門家として見せていくつもりではおりますが、これは違いますからね。自信がないんじゃなくて、勉強して自信をつけるっていうのは、勉強して知識があるっていう、知識をつけるっていうことですよね。そしてその知識があるんですから、普通に専門家として見せるのが正しいやり方じゃないですかということです。みんなほとんどの人がね、いろんな教材買っていろいろね、知識はある割には自信がないっていうんですよね。それが無駄ですっていう話をしているだけです。知識も何もないくて自信がないのに、単純になんか専門家ぶってるっていうのは、これはフェイクですから、そのアプローチじゃないっていうことですね。まずはでもこんだけ美容に対してこう、ね、熱があるわけですから、美容に対して相当詳しいはずなんですよね。そしたら なんで書けないのかっていうのが逆に僕は分かんないです。端から自分の知識体系化してみたらどうですか。まずは自分が美容に関して書けることっていうのが何なのかっていうのをリストアップしていって、それをね、端から書いていくっていうのがね、まず大事じゃ、書いてみていただきたいなと思うんですよね。でその中で、ご自身の語る美容っていうものの、ね、フィルターが良ければ、人はこの人はこの人から学べば本当に美しくなれるんじゃないかって思ってもらえれば、当然ですけども自分の読者になっていただけるということですね。これは美容だろうが、ね、稼ぐ系情報だろうが何だろうが全部一緒ですからね。そこはぜひ履き違えないで、いただきたいなと思いますね。美容で成功できないからね、稼ぐ系に行こうとかそういうんじゃないです。 美容で成功できなければ稼ぐ系でも人は間違いなく集まらないということですよね。同じ、要は考え方が一番大事ということですね。その考え方でやったから成功できたということは、違うところにね、違う分野に応用していっても同じ考え方がね、なんですか、ロジックで考えられるから行動できるわけですね。例えばそのとまだ自分の中に知識がある美容系でやってブログ書けないんだったら、ネットビジネス、その稼ぐ系やったとしてももっと書けなくなりますから。単純に考えて、ね、美容系で書けるっていう状態になれば当たり前ですけども、稼ぐ系でも、あ、同じように美容系と同じように知識を入れて、それを美容系で出しているようなフィルタリングの仕方でアウトプットすれば、ネット系でも稼ぐ系でも同じくそういう情報が発信できるんだなっていうね、この感覚がついているかついてないかの違いでしかないということなので、ぜひね、そこら辺理解してやっていってほしいかなと思いますね。まだ本当にね、その記事が書ける書けないっていうところで悩むのは、ちょっと僕は、ね、これだけ美容に対して熱があるにもかかわらず、美容に対して友達に話していることを別にね、そのブログにしていけばまだいいと思いますね。でそこからあとは、じゃあそのブログでの表現の仕方とかね、相手の受けるイメージっていうものをしっかり、理解して、専門家と見られるような意識でブログを作っていくっていうことがね、とても大事じゃないかなと思いますね。本当に美容系ブログなんて、主婦がやってる的なノリのやつの方がね、たくさん、方が、ほとんどなわけじゃないですか。そこに対してしっかりね、この専門家としてのアプローチをしていけば、他との差別化がね、生まれますよね。で、あとはその情報の出し方っていうのをしっかり勉強していけば、当然ですけども、人はどういう情報に対して価値を感じてくれるのかっていうのを、しっかりね、自分の中で分析して、それを表現していくっていうことをね、ぜひやっていただきたいと思います。はい。で、ワードプレスはサーバー費用がかかるし、設定が複雑で敷居が高いですということですが、まあね、それやりたくないんだったら別にまあ無理にやんなくてもいいと思いますよ。ただ、なぜワードプレス使ってるかっていうと、自分の資産になるからですよね。シーサーブログや FC2 なんていうのは、その会社の規約に抵触して削除された時点で全ての努力が水の泡になりますね。そういった状況を防ぐためです。わかりますか？記事っていうのは資産なんです。自分のお金と一緒だと思ってください。ですね。自分の人生そこに詰まってるわけです。ということは、なるべくはワードプレスを使って、自分の人生をその中にね、しっかりしまっていくっていうことがね、大事じゃないですか。人んちのね、箱の中に、クローゼットの中に自分のね、服や人生をしまっていくっていうのが、無料ブログを使うっていうね、ことなんで、それはね、そこは自分でビジネス的判断を下していただきたいと思いますね。ワードプレスを使うメリットはそういうことです。一応、当然ですけども、ね、ワードプレスを使えば、設定が複雑なのは、表現がより高度な表現ができるから複雑にね、設定できるわけですよね。ということを考えれば、シーサーブログは、素人っぽい表現しかできないですよね。無料ブログなので。でも、ワードプレスをしっかり使えれば、プロのような表現ができますよっていうことです。まあ、ここら辺に関しても当然ですけども、ビジネス的選択をしっかりね、社長として選択をしていっていただきたいなと思います。ということですね。まあ最初にね、そこに対してね、敷居が高いですって言って、行動ができないぐらいだったら、まあ何でもいいからやってくださいとは思いますね。で、ただいずれの未来には、しっかりね、このワードプレスっていうのを克服して攻略していくっていうことをね、しっかりやっていってください。これはなぜかというと、これはパソコンのビジネスだからですよね。パソコンのビジネスなので、パソコン自体に、パソコンの設定などにですよ、なんでしょうね、アレルギーを感じている時点で意味がわかんなくなってしまうということですね。美容系をやっているにもかかわらず、太ってますっていうぐらいね、意味わかんないという内容になりますので、そのあたりはですね、しっかりやっていってほしいかなと思います。ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。